今読んでいただいたヨハネの手紙第2、一番短い手紙です、あっという間に読めてしまいましたけれども、第3の手紙は15節までありますからちょびっと長いんですね。でヨハネという人は、イエス様のお弟子として、もともとはガリラヤで漁師をしていた人です。イエス様から声をかけられて、最初の頃からずっとイエス様と一緒にいました。でこの手紙からは想像できませんけれども、大変気性の激しい人だったようです。怒りっぽかったようです。でそういうヨハネはですね、ヨハネの福音書、それからヨハネの手紙、ヨハネの黙示録とたくさんのものを聖書の中に残しているんですけれども、特にですねヨハネの福音書とヨハネの手紙は大変似ていまして、ヨハネは自分のことをですね、主から愛された弟子というふうにいつも言うんです。私はイエス様から特別に愛されている、そういうふうにですねヨハネは、よく書くんですが、きっとですねおそらくヨハネだけが特別に愛されたという形跡はありませんので、おそらくみんな弟子たちはみんな自分は特別に愛されていると思ったんじゃないかなと思うんです。でもヨハネはイエス様からこう愛されたということをものすごく全身で強く感じて、この後彼の生涯はその愛に応えるっていうことで決まっていったような気がするんですね。彼はもうガリラヤの漁師としていつもお魚を取っていた人です。ところがイエス様からこう愛されたっていうこの3年間の体験が彼の人生を変えたじゃないかなと思うんです。でその彼のですね生涯を変えた決定的なというか言葉が、互いに愛し合いなさいっていう言葉なんです。これはヨハネの福音書の中にも、それからこの後何度も読みますヨハネの手紙第一の中にも、今日の第二の手紙の中にも何度も出てきます。互いに愛し合いなさい。おそらくヨハネはイエス様からたくさんの言葉を記憶してたんですけども、それを全部まとめたらこの言葉になる。でこれをですね、この互いに愛し合いなさいという言葉は、これはイエス様からの命令だっていうふうにヨハネは言うんです。でそれはヨハネの福音書の中にも何度か出てきますが、実はですね、あなたたちは互いに愛し合いなさい、それが私たちの弟子の証拠ですよって、そういうふうにイエス様の言葉を記録したのはヨハネだけです。マタイやマルコはですね、まあ、ルカもそうですけども、そういう切り口じゃなかったんですが、ヨハネだけは互いに愛し合いなさい、それをイエス様の命令の中心に置いたんですね。そしてそれは、今日のこの5節の中で、そこで夫人よ、お願いしたいことがありますと言って本論に入った時にですね、それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは道の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。イエス様のこれは命令なんだ、そしてイエス様に従うということは互いに愛し合うということなんだ。ものすごくシンプルなんですけれども、ヨハネはこのことに人生をずっとかけてきた人なんじゃないかなって思うんです。ずっとお魚を取った人生をガラッと変えたヨハネは、イエス様のために何ができるかって思ったときに、もうこのことだけだったと思うんです。本当にガリラヤの漁師さんをしていた、らしい素朴な彼の生き方かなって思うんです。ところがですね、なぜ このヨハネの手紙第二を書かなければいけなかったのか、それは第一の手紙を書くときと理由はほとんど同じなんですが、このことを教会の中で否定する人たちが出てきたってことなんです。イエス様が私たちのことを愛してくださってるなんていうことは、それはそれで置いといて、イエス様が私たちに求めていることは、もっともっと真面目に生きることだ、もっともっと心がきれいになることだ、もっともっと修行して立派なことをすることだって、そういうふうに教える人たちが出てきたんです。で、その中心になっていた人たちの教えが、まあ、今日の第二の手紙の中にも出てきます。7節にですね、なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出てきたからです。こういう者は惑わす者であり反キリストです。この第二の手紙ってものすごく13節で短いんですけれども、実はこれは第一の手紙の中に第二の手紙のことが全部ですね、大きくちゃんと詳しく書いてあるんです。ですから第二の手紙を読むときは第一の手紙を丹念に読まないといけないんです。ただそれをですね、全部辿っていくと時間がかかりますので、ぜひですね、今日第二の手紙の視点、第一の手紙をもう一度読み直していただくとよくわかるんですが、この問題も出てきます。第一の手紙の中にも同じことが出てきます。それはイエス様が人として来られたことを否定する人たちがいた。まあ一体どんなことを言ってそんなことを否定できるんだろうと思うかもしれませんけれども、まあちょっと聞いているとなんか笑っちゃうような話なんですけれども、まあいくつかの説があるんです。有名な説がいくつかあるんですけど、どれだかよくわかりません。例えば、みんなイエス様はいたつもりで、見てたものはみんな幻だったって説です。みんな。変だなと思うんですけれども、みんな幻を見てた。イエス様は本当はいなかったんだけども、幻を見てた。これ結構たくさんの人たちが信じたんです。それからもう一つは、イエス様は、神様のイエス様は、イエス様の体の中にですね、鳩のようにひよひよひよってきて、ピュッて入るわけですね。そしてその後こう、病気をなしたりしていろんなことをして、いるんですけども、十字架にかかった時に、そんな神様が捕まって十字架にかかって殺されるなんてありえないから、ひよひよひよってまた、そのまた鳩のようにですね、どっか飛んでっちゃったんだ。だから殺されたのは、あれは神様のイエス様じゃなくて、逃げ遅れた人間のイエスという男だけだった。だからあれはもう何でもないと。奇跡を行ったりした、あの神様のイエス様は、もうあの時もう逃げていなくなったんだっていう考え方。そういうですね、ものが結構いろいろあるんです。どれかわかりませんけれども、どれでもいいんです。でも、そういうことがあると、何が問題か。しかもヨハネはそういうことを言う人は絶対もう、そんなこと言ってる間は付き合っちゃいけんって言ってるわけです。10節と11節ですね。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこないもの、この教えをっていうのは、イエス様が本当に神様だということを言うことですね。家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすれば、その悪い行いを共にすることになります。それは、明らかにですね、この人たちが目指していたことは、殺伐とした教会。イエス様は肉体を持っていなかった。だから、本当にイエス様から愛されるということは消えてしまうんです、そこで。幻から愛されるなんてことはないですよ。ね、十字架の時にひよひよひよってどっか消えてってしまうようだったら、これはダメなんです。神様の愛は、第一ヨハネの手紙の4章に出てきますけれども、イエス様が十字架にかかってくださったことによって神の愛ははっきりと示されるのですってヨハネは確信してるんです。もしそれでそこがそうじゃなかったら、私たちは神様に愛されていることにならないんです。ヨハネは神学者じゃありませんから、もうそんなの絶対ありえんって言って怒ってるわけです。イエス様が幻だなんてありえん、私は見たんだ。もうずっとイエス様の肌も、そ その目も言葉もあのイエス様のたくましい筋肉も全部見てる。イエス様がその分厚い手で病気の人を治し、悪霊に疲れた人を手をぐっと握ってお祈りして、その姿を見て、ある時には私もその目をぐっと にらみつけられるようにして怒られたこともある。そういうイエス様を私は見てきたんだ。それがヨハネがイエス様に愛されてきたっていう疑ったこともない現実です。だから第一ヨハネの手、今第二ですけど、第一ヨハネの手紙の一番最初の冒頭は一章の一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、命の言葉について、これイエス様のことを言ってるんですが、この幻だとか言ってる人たちに対して猛然とした抗議をして、第一ヨハネの手紙を書き始めるわけです。それは何を言いたいのかというと、幻を否定したいとか、そんなことを、彼は神学者じゃないからそんなこと言うんじゃないんです。私はあのイエス様のあの体によって愛されたんだっていうことを言いたいんです。ヨハネは。あの体でイエス様は私たちを愛してくださったんだ。愛は、いいお話とか、抽象じゃないんだ。第一ヨハネの手紙の4章の7節、4章7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛っていうのは、なんとなくわかるものじゃなくて、4章の9節に書いてあるように、イエス様の歩みの中に、いや、その十字架にかかって私たちの罪を背負った、その姿の中に、全部示されている。そして、私という人は、人間は、このイエス様に愛されているということが、ヨハネはそう思っている。私は、このイエス様にこれほどまでに愛されているんだ。それが私の正体だ。本当の姿なんだ。イエス様を幻にしてしまうような人には、愛されているということは幻です。愛されている気がする。愛されている感じがする。そんなものは聖書に一つも私たちに示している愛じゃないんです。聖書が私たちに教えてくださっている愛は、イエス様があの体を釘付けにされて、そして見えるところでは釘付けにされ、槍でお腹を刺され、でも見えないところでは神様の永遠の刑罰を受けて、その魂も神としてのありようも全部引き裂かれて、そしてその地獄の刑罰を私たちの代わりに身代わりに受けて、その苦しさに耐えて耐えて耐え抜いてくださって、復活してくださった。そこまでして私を愛してくださっているというのが、これが神様の愛です。愛してる気分とか、愛してるというような気がするとか、なんか幸せな気持ちになってきたとか、そんなことはどこにも神様の愛として現れません。神様の愛はあのイエス様の体を持って表されたんです。だから私はそれほどまでに愛されているから、私もこの体を持って愛したい。 11節で、4章の11節で、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと。ヨハネは続けるわけです。だから見えない、神様は、イエス様は見えない、幻だと言っている人たちは、何が違うか、兄弟を愛することを軽んじていくわけです。20節、4章の20節に、19節からちょっと読みますと、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。おそらくこのグループの人たちはたくさんの教会の人たちを、連れて教会から出て行ったようです。第一ヨハネの手紙にはその様子が出てきます。非常にその教会は殺伐としてきたんでしょうね。それに心を痛めてヨハネは手紙を書いたようです。ヨハネはあなた方は互いに愛なさい、これはあなた方に与える新しい戒めですと言われたイエス様のその言われた時の場面をですね、決して忘れることはなかったはずです。それはここはちょっと聖書を開いていただきたいんですけども、ヨハネの福音書の13章に出てきます。ヨハネの福音書の13章はイエス様が十字架にかかられる前の杉越のお祭りの時の食事の場面です。それは最後の晩餐という言葉でよく私たちは聞きますけれども、その席上でイエス様は実はこの言葉を言われているんです。13章の1節、207ページですね。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたっていうんです。世にいる自分のものを愛されたイエスは、これお弟子さんたちのことを指すと考えていいでしょう。残るところなく愛を示されたと言ってこの13章始まります、いろんなことが続くんですけれども、しかしですね、この食卓はのテーマはユダの裏切りなんです。すぐに2節で、夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがと続くんです。そして21節、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。これがヨハネのことなんです。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか。イエスは答えられた。それは私がパン切れをいたして与えるものです。それからイエスはパン切れをいたし取って、イスカリオテ、シモンの子、ユダにお与えになった。彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。30節、ユダはパン切れを受け取るとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。このユダが席を立って裏切りを実行していく直後に、彼が闇に消えていった直後に34節が出るんです。語られるわけです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。この互いにの中に明らかにイスカリオテのユダが入っている。 それだけじゃない。この直後にさらにイエス様を裏切るのはペテロです。そして復活のイエス様を信じようとしなかったトマスも含まれています。イエスは彼らを余すところなく、その愛を残るところなく示された。その彼らの中にイスカリオテのシモン、ユダを除く、ペテロを除く、トマスを除くとは書いてないんです。その前にこの言葉が出てくるんです。つまりイエス様はユダも愛された、ペテロも愛された、トマスも愛された。それがヨハネの見た最後の晩餐です。ヨハネはイエス様が彼らを愛されたんだ、ヨハネはその彼らを愛していくということがイエスに従うことだと考えたのではないかなと思うんです。彼はこのことをずっとこの後生涯貫いていったのではないかと思うんです。目に見える兄弟を愛そうとすることは、ヨハネにとって神様を知ること、神様というよりはイエス様だったらこの兄弟を本当に愛するんだろうか、どんな風に愛するんだろうか、どんな風に言葉をかけるんだろうか、どんな風に許すんだろうかと考え抜かなければならなかった。愛するということはヨハネにとっても難しいことだったと思います。でもその中でイエス様がこの人を愛してるんだったらどうやって愛するんだろうか、どんな風に許すんだろうかって、それがヨハネがイエス様を知ることだったんじゃないかと思うんです。私もその人の中にいると、第一ヨハネの手紙の中にも出てくるのはそういう意味だと思います。イエス様と共にいるということは、愛せないものを愛するようにこの体が作り変えられていく、そういう約束。イエス様は新しい戒めをあなた方に与えましょう。その新しい戒めの新しさというのは新製品が出るとかという新しさではなくて、これに向かって生きていくならば私たちの人生は新しくなるという招きだと思うんです。目に見える兄弟よというのは、私たちにとってみれば目に見える人を、目の前にいる人を愛そうとすることを、それが私たちが新しくなっていく可能性だと思うんです。招きだと思うんですね。私は分かりませんけれども、ヨハネのことをこの手紙をずっと読みながら、なんていうか想像していくときに、ヨハネはもしかすると仲間の弟子たちのことを許せなかったんじゃないかなって気もするんです。裏切ったペテロめ、なんだ最後までイエス様のことを信じなかったトマスなんかみたいな、後々までいつもペテロああやって裏切ったからこんな無茶苦茶なこと言うんだとかですね、ずっと彼の中では何かこう悶々するものあったのかもしれないなって気もするんですね。ヨハネは気性が激しかったですから、でもヨハネはこの言葉にもう純朴なまでに、互いに愛し合いなさいって言葉にぐーっと舵を、思いっきり舵を取るようにして自分をそこにドライブしていった人だと思うんです。愛さないと、イエス様に従うっていうことは、このペテロを愛さないと、トマスを愛さないと、一生懸命頑張ったんじゃないかと思うんです。一生懸命お祈りしながら、そうやって彼は誰よりもペテロを愛する人になったんじゃないかなって気がするんです。だからイエス様に一番愛された弟子というふうに語っても、誰もそのことを文句も言わなかったんじゃないかなって気がするんです。誰よりもヨハネは仲間を愛して、あの初代教会の中で仲間を 愛するということはこういうことだって表すような人になったんじゃないかなって思うんです。それはただもうヨハネがあの漁師として生きてきたヨハネが私に従いなさいって言ったその言葉に一生懸命従う。それはあれをしなさい、これをしなさいじゃなくてヨハネにとってはもうこの目の前のこの人を愛する。それが私の新しい人生だと彼は純朴なまでに一生懸命その言葉に向かっていったんじゃないかなって思うんですね。なんかすっごく爽やかにこう向かっていく人なんだなって思います。だからヨハネは仲間を、目の前の人を愛するということの大変さ、そしてその初代教会で起きているものすごい様々な混乱をずっと見続けてきた人です。さあヤコブと並んで初代教会の中をずっとその喧騒の中で混乱の中を生き抜いてきた人です。でもその中で彼は愛の使徒ヨハネというふうに呼ばれるほど、一番イエス様に愛された人は一番誰よりも愛する人になったんだっていうことです。新しい戒めを与えましょう。確かにそうだ。この言葉の通り生きていくことこそが何よりも私たちの人生を変える、私自身を新しく作り変えていく今しめはこれなんだってヨハネはずっと思い続けながらみんなに語ったんじゃないかなって思うんです。その難しさを知っていながらもそういうふうにこう福音書をそれを語らせ、手紙も語らせて私たちに招いてくださってるんじゃないかなと思うんです。目の前にいる人を愛するってもう本当に大変だなって私たちは思うわけですけども、でもやはりイエス様はそこに新しい戒めを与えましょう。その命令はあなた方にとって重荷とはなりません、喜びとなるんです。私たちの新しい可能性はそこにあるんだ。イエス様が一緒にいてくださって、一緒にいてくださって、そしてイエス様だったらこんな風にしてこの人のことを見ておられるんだな、イエス様ってやっぱりこんな方なんだなってことが分かっていく。そして私も本当に許してもらって愛されてるんだなってことがもっともっと分かってくる。そういう風にヨハネはイエス様の言葉を伝えながら、私たちを招き、一緒に、愛するということを目指して生きていく人生を私たちに呼びかけてくださっているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。父なる神様、新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。この言葉はもう何度も何度も聞いてよく知っている言葉でありますけれども、でもどこか私たちはそれを軽んじながら生きています。本当に私たちが自分の課題を考えるときにほとんどの問題はこのことにあります。どうぞそういう中で私たちが一歩でも二歩でも、イエス様が愛してくださったように、愛されるように、私たちもそれに従うことができるように、どうぞ私たちの中に、重荷とはならないと言ってくださいましたから、その愛をお与えください。それに向かって従って生きていけるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。